QIC。
こちらは京都府宇治市からいただきました。44歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
ただただ大変です。映画ローマの休日で世界的観光名所になったスペイン広場で、ジェラートはもちろん、とにかく飲食不可、要するに食べちゃダメだっていうことですね。飲み食いしちゃダメ。さらには階段に腰掛けること自体も NG になっちゃいました。実はこれ疲れてる人ダメなんですかね。実は私十数年前に妻と二人でご当地に旅をしたことがございます。その際思いっきりこちらスペイン階段に座り、ジェラートを舐めながら自撮りをし、翌年の年賀状の写真として用いるという、今となっては赤面の極み。まあもらった方はね、あーんって言うんですけど。何やら観光客のマナーが悪化したことに対する地元行政の措置とのことですが、さて今後はどうなっていきますかね、ということでいただきました。まあね、あそこの、まあ、私は行ったことないですけど、はい、あの階段にみんなこうね、なんかベターっと座って、なんかこう談笑しながらなんか食べてたり舐めてたり、うん、するなんかそういう映像がこう頭の中にありますけど、ローマの休日は見たことあります？
いや、ないです。
あ、ない、
うん、あー、オードリー・ヘップバーンのあれですか？
です、です、
ないですね。
ああ、じゃあこうあの真実の口とかそういう、
真実の口は行きました、あの卒業旅行で。
本物に、
本物に行きました。あれ本物やったんやと思って。
ああ、あの京橋の駅前にあるやつとかじゃなくて。
ちゃんと飛行機乗って、ええ、ローマにたどり着き、あ、順番待ちしました。
あ、そうですか、
はい、
手は突っ込んだ。
なんかね、
あれでも手突っ込んじゃダメなんでしょ、あれ今。
あ、そうなんですか。
なんかそれもなんかあるとかなんとかって聞いたけどな。
多分が多分5年6年ぐらい前やから、その時は全然多分大丈夫だ。
ああ、ともかくこの記事によりますと、このスペイン広場をこうでは、こう飲食はまあすでに禁止はしていたと。もうね、ここで飲み食いはできませんと。まあまあ何を落っことすやつとかいるでしょ、こぼすやつとか。でこの7月から座ることも禁じると。で、まあ、階段を汚したりする悪質なやつの場合は最大400ユーロ、日本円にして約4万8000円の罰金が命じられると。で、この警備しているスタッフの男性によると、歴史的建造物である階段が汚され問題になっていた、この、まあ、今の方がね美しく整備されていていいだろうと胸を張っていると。で今はただこう階段はただその通り抜けるだけ、通過するだけになったんで、うん、面白くねえじゃんって、ただの階段じゃんって話になっちゃうわけですよ。これ座るぐらいはどうなんですかね。でも座るとやっぱなんか飲みたくなる、食いたくなるっていうのはあるのかしら。
まあ椅子座るとか、あとは掘っちゃうんじゃないですか。よくあるじゃないですか、日本
のゴミを、
あ、掘るじゃなくて、掘る、
あ、掘る、
名前書いたりとか。
あ、
なんかね、日本でもなんかご神木に名前を、
浅見三条みたいな感じ。
そうよろしくみたいな。
ああ、それはどうですかね。それはまあどこであっても良くないですけど。
だからその座ることを禁止して、立ち止まることを禁止することで被害を防ぐみたいな狙いもあるのかなとちょっと思いました。
なるほど、
はい、
あ、やっぱね、まあ確かにこのただの階段じゃないからね、この歴史的なものっていうことでもあるので。
そうですね、
だから近くにベンチでも作ってもらって、あのフードコートかなんか近くに作ってもらったらね。そっちに集めといて、もうあの飲食は、
ね、
こっちでも飲み食いしてもらって、で階段はただ写真撮るぐらいだったらいいですよみたいな感じにしとくしかないでしょうけどね。
立って写真撮るとかは別に構わない。
あ、それ大丈夫で
しょ、きっと。
だから、うん、そうそう、だから立ち止まるのはいいんでしょ
う。うん、
で、なんか他にこれないですかね、これね。
やり方がです
か。やり方が、いや座ってないよ、ちゃんとほら浮いてるだろみ
たいな。まさかの空気椅子。
空気椅子で、
もうそこまでするか。
いやいや、こうあの警備員と対決をするためにユーチューバーがわざわざね、
どうまで行って、
うんね、はいどうもとかって言って、今スペイン浜にいますとかって、今から座って警備員をちょっとおちょくってみたいと思いますとかって言って、で、あ、警備員来ましたね来ましたねって、ほら座ってないよ座ってないよ浮いてるだろうとかっていうやつをこう世界的に炎上するっていう、そういうのって誰かやるような気がするんですけど。
確かにそのうち出てきそう、バズりそう。
これなんかないかな、こうだからこうあの足にこうね、あのなんかこう鉄のパイプかなんかを入れておいて、中腰ができる、できてもこう中腰をしても全然こう苦しくないという、ね、こうあのそういうものをわざわざ持っていって喧嘩を売るっていう
楽しそうやな。
あとこうあのいかにもこう手にいっぱいあのそのジェラートを持ってるんだけど、でああって言って警備員がこう近づいてくると、これはプラスチックだぜってあの食品サンプルだぜっていう、
まあ、日本の名物、
そう日本の名物の食品サンプル、ザルそばとかそばが持ち上がってて箸が宙に浮いてるやつを、あれをこう、あのあそうか、イタリアなんだからナポリタンをナポリタンでフォークが宙に浮いてるやつを持ってって、みんなそれを持ってってこうやるっていう、でもそこまでそれを20〜30人でやれば偉い。
確かに、いや逆に名物ジャパニーズとして持ち上がりそうですね。
まあちょっとね、こう別な意味で社会問題になると思いますけどね。まあね、スペイン広場には行ってない。はい、あの、その時は。
そう、スペイン広場がどこかから、あの、泉の、
トレビの泉、
あ、そう、それの前のやつですか、あれじゃない。
いや、そう。
あそこ、アジア行ってます。
トレビの泉の近くですね。
噴水からちょっと、右に曲がって、すぐ左手やと思うんですけど、の階段、そう、あ、でも見覚えあるなぐらいで通り過ぎちゃいました。
ああ、ね
あの。知らん人間にとっては。
あそこに、あの、ほら、コインを入れるじゃないですか。
はい、ね、トレビの泉。
で、あれのせいで、はい、その世界中いろんなところに銭放り込むようになっちゃったじゃないですか。
あ、そうなんや、それでなんですね。
で日本なんかほらその、はい、湧き水の水のきれいなところにあのコイン投げてるやついるでしょ。だからあのなんて忍野八海とかなんかあっちのなんか、うん、富士山の伏流水がこう湧き出てくるようなとことか、コインを投げないでくださいって水が逆に溺れるからって言ってるのに、こうあのでなんか中国の人が金を放り込むの好きらしくて、
人物あるんですかね。
なんかあのやっぱり中国のお金が結構入ってるらしい。であのいろんなところ行って俺も見たけどやっぱり多いですよ。
そう
なん、一番不思議だったのはあのその水にまだ投げるならまだはいいんだけど、はい、まあいいかどうか別として、雲仙わかります？長崎のあの雲仙のあの普賢岳の噴火で、はい、こう火砕流に飲み込まれた町があるわけですよ。
はいはいはいはい、
でそこをその記念館にしてあって、でもう火砕流に飲み込まれてるから目の前が屋根よね、もう埋もれちゃって、
はいはい、
でそういうのがこう保存してあるわけですよ。
ほうほうほう、
であの全部その屋根付きになってて、そこはずっとその雨とか入り込まないようになってて、はい、あの順番に見ていけるようになってるんですけど、そこに銭入れてるやついるからね。
お賽銭箱かなんか
間違えてんじゃん。もう意味不明でね。その埋もれた民家に銭を放り込むというかその感覚がわからない。でそのやっぱり中国のお金が多いんだけど、はい、でもやっぱり5円玉とかやっぱりあの10円玉とか日本のお金も入ってるんですよ、
はいはいはい、
だからやっぱお年寄りとかが、はい、あ、ここはお金を入れるんだなって
釣られてやるやつ、
ね、まあまあそれ最終的には集めてその募金みたいにするのかもしれないですけど、なんかあの感覚はちょっと不思議だなと思いますけど ね、
うん、
まあともかくあのこのスペイン広場にこれから行かれる方はどうぞあの気をつけていただきたいと思います。続いて、東京都中野区41歳自営業ラジオネーム、お茶でよければ飲み放題、
ありがとうございます。
愛知トリエンナーレ表現の不自由展の中止をめぐって、大村愛知県知事 VS 河村名古屋市長、吉村大阪府知事、松井大阪市長らを巻き込んだ残念な内戦に
ひっくりますね
発展しています。 師匠は中立というか正観派のようですね。そうですかね。ところで現在までの流れを総括したときどのような感想をお持ちでしょうかということなんですけど、今日はですね、実はスタジオにですね、クラファでおなじみの安本さんが遊びに来てくれましてのお久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
この間神戸以来ですかね。
あ、そうですね、はい。
安本さんは名古屋ですから、
はい、
お近くでこの内戦が起きてるわけですけど、は
い、そうですね。
このトリエンナーレはどうですか、行かれたですか。
はい、見に行きました。
あ、これ、はい、まさにこの藤井雄天も見たんですか。
どちらかというとそれを目的に見てきたという感じですね。
どんな感想をお持ちの。そうですね、
まあ一応反戦というかアメリカの米軍基地に対するその反対的なオブジェというかシャッターの絵画とかですね、
はいはいはい、
そういったものも飾ってはいるんですけど、ただもうほぼですね、なんですか、反日のような、
ええ、
展示物が多くて、ええ、で、それも芸術としてこう淡々と展示してあるのだったらよかったんですけど、ええ、どちらかというとこういう事実があったっていう風なバイアスが強く感じられたんで、
はいはい、
ちょっと展示の仕方に対してちょっと嫌悪感を僕は感じましたね。ですね、もうそういう従軍慰安婦の絵をそのイメージしたその、絵とかですね、
はいはいはい、
そういったものとかその、日本 の, その兵士が兵士というかその軍人がすごくこういやらしく描かれてたりとか、すごいこう断定的というか中立的そのアートとして飾ってあるという感じはあんましなかったですね、
はいはい、要はね、プロデューサーというか今回のこの指揮監督をやっている、津田氏がですよ、要するに世の中に喧嘩売りたいわけですよね。で、喧嘩売ったはいいけど、へたれだったというで、喧嘩の売り方がまず下手で、でも、もちろん右だ左だっていう前に例えば私なんかほら、私なんかっていうか FMC は昔から構造不況と表現の自由っていうタイトルの怪しい番組をずっとCD にして売ってたりしてきてるんですね。で、で、表現の自由っていうやつは結構いろいろこう考えてきた方なんですよ。はい、で、今回のこの流れを見ると、なんか、わざわざこう、目を積みに行ってるというか、やる側もね、
はい、
なんか自爆テロなんですよ、どう見ても何やってんだろうっていう、だからもちろんその自爆テロであっても表現の自由っていう部分はそれはそうなんですよ、はい、自由でいいんですけど、はい、わざわざなんか余計な圧力をこう巻き起こすような、
はいはいはい、
展示になってやせんかっていう気はしましたね。例えばその昭和天皇のオブジェってかコラージュしたものがあって、でそれがあんまりテレビメディアではそれをあえて出さないですけど、ネット上では結構それがいかんのだみたいな部分でこう右だ左だでも、はいはいはい、揉めてたりするんですけど、例えば昭和天皇をコテンパンにみそくそにコラージュしてるようなものなんてのは、はいはいはい、もう吐いて捨てるほどあるんですよ、はいはい、でそれ誰が作ったかというと個人が作ったっていうのももちろんあるでしょうけれど、うん、公の国が作ったものっていうのがあるんですよね、
は
い、でどこが作ったかって一番たくさん作ってるのはアメリカですよ、
はいはいはいはい、
アメリカがね、その太平洋戦争の最中に天皇広と昭和天皇を例えばその漫画にして茶化すわけですよ、
はいはいはいはい、
ね、でその日本人はこんなもんだみたいな感じでその、バカにする絵をいっぱい作ってるプロパガンダで、
はいはい、
で戦争だからしゃあないですよね、
はい、
でもそれを例えばこういうような見方で外国の人たちは日本をこう描いたことがあるんだみたいな、
はい、
ね、表現の自由っていうのはこういうものであってもやっぱりその表現なんだよというのを、はいはい、例えばその持ってきて こういう過去にこういうこともありましたと、でこういうでも今仲良くしてるからいいじゃないですかみたいな感じの何かとかっていう風にするとかってすればそれはあんまり問題なかったような気がするんですよね。でわざわざなんかこうこのなんていうのかな、そのあのアルカリ性なのか酸性なのか分かんないけど、はい、その度数の高いやつをこうわざと持ってきて、はい、でそのだからといってそれを料理しづらいわけじゃないで、だからやり方としては下手だなと思ったですよ。だからもちろんその大村知事がその表現の自由っていうのをこうこれ憲法で保障されてるからそれを守らなければなりませんっていうのはそれも当然のこと で、はい、でそうまあ言うしかないですよね、主催者として、はい、でそこにそのツッコミを入れているあの、まあ、主に大阪の維新の、はい、吉村知事にしても、まあ、あの松井市長にしても、まあ、松井さんってねあの基本バカじゃないですか。あんまりただ の、 あの調子のいい親父だと思うんですよね、俺のためなんですけど、ね、で吉村氏はもうちょっとあの頭使わないとダメだなと、言葉がダメですよね。だから松井さんっていうバカから怒られるわけですからであとまあね、河村市長ね、元は民主党ですけど、元々は社民党っていう党があって、社会民主党っていう党があって、はい、これ超右翼ですから、はいはいはい、あのまああの春日一行っていう人が昔いたんですよ、はい、あの昔ねあのモノマネっていうとみんな政治家のモノマネやったんですけどあの今政治家のモノマネする人いなくなっちゃったんですけど、もうあの演芸番組で生体模写っていうのが出てくると必ず出てくるのは春日一行でございますっていうあのあの それの弟子ですからあの人。だからまあなんか言う人なんですよね、でだからまあそれにまあみんなが乗っかっちゃったっていう部分、ただそれがその同じその愛知県の中の愛知対名古屋っていうそのね、内戦にその大阪がこう介入してくるっていうあの展開になってるわけですよね。まあまあ本当にあのもうちょっと上手にやって、僕はやっぱりあの右側の人も左側の人もいろんなその表現っていうのがあって、そのなんかこうあの話ができる、あの議論ができるっていう、そのまあ材料を提供してくれるならいいんですけど、これ喧嘩するための鉄火棒をただご会長してくれてるのと一緒でなんて頭が悪いんだろうっていうあの気がしますけどね。
これは中止にせざるを得なかったんですか。なん
でまあこれは脅迫したやつがいたから。
ああなるほど、ね、
だからほらただそのまあこれみんな多くの方が言ってますけど、吉村あの知事は大阪知事は、はい、そのねそのまず怒んなきゃいけないのはそのガソリンをまくぞと言ったやつに対するまず怒りをぶつけるべきなんですよ。ただでさえ近所で本当にガソリンまいたやつがいたわけですからね、京都で。でだからその表現の自由を犯すっていうこと自体はそれはもう絶対にあの許せない、
はい、
でその上でちょっとこれを物言いをつけたいというのは、はい、それはもう当然意見として、だからそれをこう分かってないのが知事っていうのはどうかなというふうには思いましたけど、ただまあそのこれは 俺だったら喧嘩両成敗だな俺はこれはどうかなと思ったな。
そうですね、なんか結局その表現の内容ばっかりピックアップされて、そのあの脅しが来たっていうことは下火になってるような印象を受けますね。
まあ、だからこれ言うとね、そのあの、まあ、うちで作ったそのあの構造不況と表現の自由2016が、はい、まあ、一番新しいやつなんですけど、その中であの皇室モノマネチャンピオン決定戦っていう作品があるんですけど多分この後書けると思いますけどあの自分では名作だと思ってるんですけどねでこれはね、あのもう講義が来ることを覚悟の上で作ってるもので あのまあもうね、うちのリスナーは大体皆さんあれだっていうのは知ってるわけですけど、あのよくあんなものをえのき田は作ったと。で、あのでどちらかというとえのき田というのはなんか右寄りだと思われているので、だったら許そうっていう風になったらば、なんか俺もちょっとすごい気持ち悪いんですよ。なんか俺もうちょっとコテンパンにやられるだろうと思って作ったんだけど、なんかみんな笑っちゃってるので、
受け入れられてしまった。
うん、なんかその線引きが難しいなとちょっと自分では思ってるんですよね。で、まあ、あの他のお客さんの表情とかどうだったですか、その時に。
そうですね、僕もあのまあ開催されてすぐぐらいに行ったんで、ええ、まだその騒ぎになりかけの頃だったので、それほど混乱はしてなかったですね。
はいはいはい、やっぱりなんかどうなんですかね、その他のなんかもちろん面白いのもあったわけでしょ。
あ、そうですね、はい、あの普通その、あのコーナーだけがちょっとこうあの分かりにくい場所に確かにあったんですよ、はい、ええ、ですからあのちょっと目につきにくい、通り過ぎてしまいそうなところにこう あったので、ええ、まあ、それも狙いなのかなっていう気もしましたね。
なんかこうで、これでね、そのほらこの慰安婦問題のその問題の少女像ですけど、うんうんうん、これでそのまたそのこれまあなんていうか蒸し返す話になっていくわけじゃないですかね。で、僕なんかもう慰安婦問題は自分で勝手に解決してますから、もうあの
ね、
慰安婦はいたんですよ。はい、いや、あのそれはあの慰安所っていうのはあったのはもう事実だから。はい、で、あのうちの親父なんか盛んに利用してたはずですからね、スケベ親父なんで。で、そこにいたのは朝鮮の女の人がたくさんいたって、でみんな金持ちだった。なぜかっていうと、今の風俗ギャルがお金たくさんもらってるのと一緒ですよ。だから、うん、あの軍人よりお金もらってたんで、だからそのお金が必要な人はそこにこう働きに行っちゃってた。で、中には親から売り飛ばされた人もいたであろう、はいはいはいはい、ね、かわいそうなその誰かに騙されて連れてこれた人もいたであろう、それは 今だってあるわけじゃない。でそれとあの戦地によっては、はい、その、うん、秩序が保たれてない大混乱状態になってくると、めちゃくちゃをするバカがいるんですよ、はいはい、日本軍の中にも。でそのめちゃくちゃをしたやつは少なからずいたはずなんですよ。これいないって言ってるやつがおかしくて、はい、これどこの軍隊でも全部起きてるやつで、うんうんうん、であのだから僕はそれも否定しないんですよ、はい、だからひどいことが起きたよねっていう、うんうん、でその時にもう被害に遭った人はかわいそうだなと思うし、はいはいはい、でもしあの今もうご存命であるならばごめんねっていうふうに誰かが政府が言ってやればいいじゃんって、はい、まあとりあえず日本は謝ったんですから、はい、でも、はいはいはい、もうでだからもうこれはもうチャラですよねっていう、うん、過去起きた ひどい出来事であることは歴史に残った、はい、ね、残しましょう、で謝りもしました、ね、でお金も日本出しましたからね、はいはいはい、でだからもうこれで終わったから次はもっと違う未来志向に仲良くやっていこうっていうんで、はいはいはい、別な意味の肖像がいてこれから未来を見てるとかっていうんだったらいいんだけど、後ろ向きの話になっちゃうじゃないですか、はいはいはい、だからもうこれはどうなのっていうのが私 もうあのスタンスなの で、
なんか喧嘩したいんですかね、日本も韓国も。
いや俺韓国とね日本の喧嘩したい人たちって、まあ、プロレスだと思ってるのがあって
あのパフォーマンスですか。
今ほらすごい揉めてるでしょ日韓が、はい、でもなんかいろんなその現地に行ったその人たちのいろんなのを見ると、はい、現地ですごいよくしてもらったとか、ね、であの日本人をこうあの相手にしているお土産物を売ってる店とかではみんな怒ってると、はいはいはい、その韓国の、ね、はいはいはい、あのムンジェインを、うんうん、あんなこと言うもんだから、うんうん、日本人来なくなっちゃって売り上げ下がって困るとね、で
そらそうだ、
でともかくそのなんていうかその喧嘩する必要がないわけですよ。でそれを焚きつけるやつがいて、はい、でそれに乗っかってる日本の一部のやつもいて、うんうんうん、でなんかねそれによってお互いにその今回どれだけガチンコでやってるふりしようかみたいな感じでなんかねいつまでたっても終わんないでしょ。
そうですね、
だからねなんかずっとこう やらないとその自分たちの何かをこう守るために、はい、その喧嘩してるふりをしようという、はいはいはいはい、 してるような気がしてならんのですよ。でもういい加減やめようぜっていう出なかったらもういっそのことガチンコで本気でやれよっていう いっぺん怠慢でやってみろよっていうねやれるもんならっていうどうせできないんですからね。でまあそういうふうにこう思ったりするわけで、いやー
結局、ね、うん、騒いでるのは一部だけど、その一部がついね、スポットライトが当たっちゃうから全員みたいな、
あの、で、感覚に、そのバカがいるわけですよ、そのガソリン巻こうとするやつとか、あのバケツ持ってく親父とか、はい、ね、もうああいう跳ねっ返りのねやつがこう、はい、あの本当に美味しいわけじゃん、メディアからしても美味しいし、はい、右寄りな人からしても美味しいし、左からも美味しいわけですよ。だから必ずいつの時代もああいうバカが必ず出てきて、本当本当にね、あんなのこそ本当にガソリン借りて燃やしまわなきゃいけないというふうに思いますけど、ひとまとめにして燃しちまえばいいんですよ、あんなものは。
ええ、おっしゃる通りだと思います。
ということで、こっちは燃やさないでください、ね。ここには来ないでください。ということですね。でね、今のね、話にちょっとね、つなげたいと思うんですけど、C 枠では、そのプロレスっていうね、
はい、
要するにあの本当の意味でのプロレスのファンっていう人もこれもまた困るんですよ、はい、プロレスが本当にガチンコの勝負だと思ってる人がこれ一番困る、会話が馴染まない人たちで、
あ、
まあ、もちろん中にはガチンコの勝負に発展してしまったものもいくつもあるんですけど、基本プロレスっていうのはエンターテインメントなショーですからね、はいはい、だからその、まあ、例えばこれも何回か話したことあるんですけど、昔毎週金曜日の夜8時に朝日系列でワールドプロレスリングっていう番組を生放送でやってたわけですよ、うんうん、アントニオ猪木とかが出てきてプロレスの中継をしてたわけで、古舘一郎が中継出てきてそこでガーンと人気になったわけですよね、はいはい、でその時にその例えば試合が伸びると、はい、その途中で終わっちゃうわけですよ、番組が、
はい、
プロ野球みたいに延長とかないんで、
はいはいはい、
で今もう本当に残念でありますが、ここで、なんとか体育館から別れ立ちます、もうさようならって言うと抗議の電話が一斉にかかるわけですよ、ね、今みたいに CS で続きをやるとかだったらまだいいんだけど、はい、それないから、ね、でそこであるプロデューサーが余計な一言を猪木に言っちゃったことがあるんですよ、
は
い、ね、で猪木さんすいませんけども、なんとかこううまい具合に放送時間内にですねこう できないでしょうかって言って、で猪木としては、はい、やっぱりお客さんを楽しませるっていうのが一番最初にあるわけですよ、はいはいはい、やっぱりプロモーターでもあるから、
そうです、ね、
でその一言でカチンときたらしくて、はい、それで分かったよって、時間内に収めればいいんだろうと、で7時あ8時8時45分ぐらいですかね、
はい、
ゴングがガーンとなって、はい、1分か2分で相手をスリーカウント取ってしまって一瞬で終わらせてしまうわけですよ。そうすると残り10分ぐらいじゃあどうするんだに、ね、なるわけね。そうしちゃうようなことがあって、はい、だから実はプロレスっていうのはそこなんですよね、はい、本気出しだったら一瞬で終わっちゃうわけですよね。だからそれじゃ面白くないから、そのある程度こう何その負けてるピンチをこう、はい、ね、演出して、でも最後逆転するみたいな、はい、そういう面白さを出していくようにしていく、世の中ってそういうことばっかりやってんじゃねえかなっていうふうに私は思ってまして、例えば政治の世界でも、
はい、
その話をちょっとねこの後 C 枠でやっていこうと思っております、
はい、
一旦 CM に行きたいと思います。
世界のファッション、タマキン。
こいつモノマネチャンピオン決定戦、こいつモノマネチャンピオン決定戦、司会のチクロン大倉です。それでは今週の挑戦者をお呼びしましょう。山梨県上野原市からお越しの和菓子職人、清田たまじさんです。
山梨県から来ました、清田です。一生懸命頑張ります。
清田さん、今回はどんなモノマネを？
はい、昭和天皇の玉音放送をやります。
これは難易度高いですよ、大丈夫ですか？
頑張ります。
それでは参りましょう、玉音放送です。
金 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに重量なる南自臣民に次ぐ朕は帝国政府をして米英志祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国臣民の法寧を図り万法共栄の楽しみを共にするは公訴公訴の違反にして。
おめでとうございます。いやー、聖太さんやりましたね。合格です。それでは審査員の先生に伺ってみましょう。作曲家の織尾正明先生、お願いします。
難しいんですよ。昭和天皇の気持ちになりきってましたよね。素晴らしかったです。感動しました。
ありがとうございます。
聖太さん素晴らしかった。それでは聖太さんには暫定チャンピオンの椅子に座っていただきましょう。この番組では皆さんのチャレンジをお待ちしています。それではまた来週。
世界のファッション、タマキン。